もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
8年前に主人を亡くしまして、
はい、
今の再婚を考えてる方がいるんですけれども、そのことがですね、娘に分かった時から、ちょっと娘との関係がこう悪くなってしまいまして、
はい、
それをどのようにこう修復していったらいいのかちょっとご相談したかったんですが、
はい、現在おいくつでいらっしゃいますか。
今50歳です。
50歳。
はい。
ということは42歳の時に旦那さん亡くされたんですか。
そうです。
その時旦那さんおいくつだったんですか。
43ですね。
43歳。
はい。
何で亡くられたんですか。
私は過労死だと思ってるんですけど、
はい、
仕事が結構大変な仕事だったので、休みとかもほとんどなくて、
はい、
で、まあ、突然倒れて亡くなったみたいな感じです。
どこで倒れたんですか。
自宅ですね。
自宅で。
私が朝気づいた時にはもう亡くなってた感じです。
そうでしたか。
でまだその時子供は小学生と中学生で。
おいくつとおいくつですか。
現在は22歳と19歳です。
22歳と19歳、両方とも娘さん。
上が男で下が女です。
で、そのことがお兄ちゃんにも妹さんにも、まあ、知れたということでしょうか。
そうですね。上の子はもうその時進学で家を離れてまして、
はい、
娘と二人暮らしだったんですが、
はい、
まあ、父親っ子だったこともあって、ずっとママ再婚しないでねなんて言ってたんですよね。
はい。
で、それに対して私も、いや、じゃあママはもう一生死ぬまで一人でいろってかいとかって言ってたんですけども、まあ、冗談半分に、
はい、
いざ本当にそういう人ができた時に、自分ではそれを娘に出してないつもりだったんですけど、娘はやっぱり何かをこう感じたらしくて、携帯とかを見られたんですね。
はい。
で、それを分かってからというもの、娘は一言ももう私と口を聞かなくなってしまって、でも最初はもう裏切り者とか、もうママが死ねばよかったんだとか、すごいこう激しい反抗があったんですけれども。
この再婚のを考える相手と知り合ったのはいつぐらいでしょうか。
それが4年ぐらい前ですね。
4年ぐらい前。
はい。
この方はおいくつなんですか。
今51です。
51歳。まあ、ほとんど同年齢ですね。は
い、で
この方はずっと独身でいらっしゃる方ですか。
いえ、この方も奥様と死別をされて、向こうはもう13、4年前に奥様が亡くなってるんです。
はい。
はい。
で、家族はあるわけですか。
はい。娘さんがお二人いらっしゃって、
はいはい、
もう20代後半ですね。
どういうところでお知り合いになったんですか。
夜飲みに行った時にですね、たまたま同じお店で、まあ、そして話したら同じような境遇で、
はい、
お互い伴侶を亡くしてるっていうことで、
はい、
意気投合したっていうか、はい、
4年前にそうやって知り合った。
はい、そうです。
で、お嬢さんのこともあるから、まあ、その関係は隠してきたわけですね。
はい、あ、そうなんです。
で、いつ頃それがお嬢さんに知れたんでしょう。
それはもう付き合ってすぐですね。
付き合ってすぐ。
はい。
うん、じゃあ4年前に知り合って、
はい、
まあ、ほぼ4年前にお嬢さんにも知れたという。
そうです。はい。ですからその時まだ娘は15ぐらいで、
15歳、はい、
まあ、一番、まあ、多感な年だし、うん、そういう態度を取るのも仕方ないかなと思いながら、もちろん娘のことも大切なんですけど、その、まあ、彼も大切だったので、そのままお付き合いはずっとしてきたんです。
はい。ということは、まあ、お嬢さんにしてみればお父さん亡くされてから4年後にお母さんに新しい男性が現れたということですね。
はい。
そしてそれからこれまでの4年間、
はい、
娘さん、お嬢さんの態度が非常にもう固くなまでに、
そうなんです、
あなたに対して、
はい、で私もなんとか分かってもらいたいと思って、すごくいい人だから会ってみてくれないとか、 いろいろアプローチはしたんですけど、全然もう聞く耳を持たないというか、もう一切拒否してる感じで、もう大事な、どうしても必要なことだけは、同じ家の中でも携帯でメールでよこしたような感じでずっと来たんですよね、
この4年間。
はい、
お家には今お兄ちゃんはもうその進学でよその、は
い、出てて、で娘も進学で車で3時間ぐらいのところに出たんですよ、
はい
はい、それでまあ私一人になったもんですから、
はい、
今はその彼とですね一緒に暮らしているんです。
その彼と一緒に暮らしているというのは今現在のご自宅でですか？は
い、あ、そうです。
ということは娘さんも帰るとこなくなっちゃったってことですよね。
そうなんです。それでまあ学生なもんですから、
はい、
ちょっと休みの連休なんかでこう帰ってくるんですが、
はい、
その度に、まあ、今はもう彼がですねどっかよそに行ったりしてるんですけれども、ちょっとそれももうなんか申し訳ないなと思って、もう二人の中ではもういつ結婚してもいいんですけど、ただ娘のその反対があるので籍を入れてない状態なんですよね、
うん、相手の男性のお嬢さん二人はどういう態度なんですか？
はい、向こうのお嬢さん二人はもうですねお父さんに幸せにまたなってもらいたいっていうことで認めてくれてはいるんです。
娘さんには、
はい、
旦那さんをもう亡くした後の寂しさとか、あるいはその男性と出会って心が支えられていることとか、そういうことは伝えてきたんですか？
はい、伝えたんです。もう何度もそういう話したんですけど、もう耳を塞いでもう聞きたくないとか、もう本当に固くななんですよね。
まあ、お嬢さんにとってみれば父親ってのは一人ですからね。
ですね、うん、ただだんだん年齢もいって自分も恋愛なんかすれば私の気持ちも分かってくれるんじゃないかと思ってずっと来たんですけど、
うん、
今のところその態度は変化がないんですよね、
はい、もしこのどちらか取るとなったらどうなりますか？
いやそれはもう本当本当に選べないですね。
という状況で今苦しんでいるということですね。
はい、
わかりました。今日の先生に相談してみたいと思います。はい、心についてのエッセイストとしておなじみマドマズル愛先生です。よろしくお願いします。
はい、どうも。はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今最後にドリアン先生が、どっちを取れって言われたらどうしましょうかって選べないっていうようなねお答えで、そうかなと、もうとっくに選んでんじゃないかなって僕は思って聞いてたんですけれども。
そうですか。
明らかじゃないですか。だってあなたは男を取ったんですよ。だからそこはごまかしちゃダメよ。うん、そこをごまかすからややこしくなんですよ話が。うん、もう十分取ってるじゃない。例えばよ、いい人だと分かってもらいたくて会ってくれないとか、娘がそんなことで、あ、そう、いい人かもしれない、じゃあ会ってみようって、バカじゃないかなと思っちゃうの。こう言っちゃ悪いけれども。それほど娘の気持ち無視されてるってことは分からない？私は言いますよ。別に女として生きることを否定してんで何でもありませんよ。
はい。
でも、娘か、自分の新しい恋人かっていうことを、もうあなたは明らかに恋人を取ってるっていうことは認めてもらいたいのよ。その欺瞞を一番知ってんのはお嬢さんなんですよ。その欺瞞によって傷ついてるんですよ。
でも先生、私娘のことはどうでもいいなら本当にもう、
いや、どうでもいいなんて言ってますよ。そこの欺瞞を傷ついてんのがお嬢さんだっていうことを分かってほしいんですよ。お嬢さんの立場になったら、いい人だから分かってもらって、お願いだから会えば分かるからなんて言えるわけがないじゃない。どんなに世界一素敵な人だって、会いたくないに決まってるじゃない。そのお嬢さんの気持ちはどこで、誰が認めてあげてんの？誰がそうだよねって言ってあげてんの？すべてはそっからじゃない、出発は。その同調がなくて、いや、私のが選んだ人はいい人だからとか、何なの？っていう話になっちゃう、僕には。 それはわかる？自分よがりだよね、やっぱりお母さん考え方が。これは お嬢さんの立場で言ったね、僕。
はい。
うん。それで何としても分かってもらおう。分かってもらいたいのはお母さんじゃなくて、娘の気持ちなんです。そっちが最初なんです。こういう複雑でデリケートな問題を、に立ち向かおうとときは。それでだって、だいたい娘を3時間遠くの学校に行ったのは誰なの？これ。お嬢さんが言ったの？本当に。
本人が希望して、
うん。はい、その時お母さん喜んだんじゃない？内心。嬉しかったでしょ？ね、そうでしょ？それで、自分の家に住まわせたら、娘の家がなくなる。だって自分が決めたんだもん。そうしたんじゃない？だから。一緒にいたいから。もう完全に娘じゃないじゃない？娘より旦那さんの、今のね、彼の方。それが悪いって言ってんじゃないよ。ただ言う、何でも言うように。劣ってるじゃない。それで、今度娘が帰ってきたら、彼は行くとこがいなくなるの。当たり前じゃん、娘の家なんだもん。もう、完全に彼の立場だじゃない。考え方が。お前には本当に悪い。だから、お母さんはこうするよ、こうするよ、こうするよ。できることはやるよ。それが大人の話じゃないの？
自分としてはその娘のために責任も入れられない、
うん、だから自分が被害者になるの今度。
いやっていう自分は今まで思いで。
いい？きっとお父さんはお母さんより苦労したと思ってんだよ娘は。その後のこういう話なんだよ。お母さんは自分のことばっかり考えてきてると思う。だから問題は複雑になる。それはお母さん仕方ないことだと思う。はい。まあ、そう大変厳しいね、言い方になってしまったけれども、本当に娘と和解したければ、それを逆転させたところから、娘の立場から、自分の至らなさを解いていかない限り、
はい、
女として生きていくことも終わってしまうと思いますよ。
そうです
か。うん。ちょっとまあ、厳しいね、言い方だけれども、はい、そこら辺からちょっと娘さんの気持ちを代弁させていただいて、ちょっと怒っちゃってごめんなさいね。はい。
はい、
うん。ドリアン先生に聞いてみたいと思います。
はい。ありがとうございます。
それぞれの感じ方、見方っていうのがありますので、
はい、
お嬢さんにとってみれば本当にやっぱり、お父さん一人しかいないし、
はい、
そのお父さんがいたお家ですよね、そこは。
そうです。
そこに全く知らない男が入ってきて、
はい、
お母さんと暮らしてるっていうのはやっぱり生理的に耐え難い部分もあると思うんですよね、
はい、
もちろんお母さんの人生は自由ですし、
はい、
選択肢もあると思いますけども、
はい、
やはりその部分っていうのは最大にいたわりがあって当然じゃないかなという気がしました。ええ、
なんかすごいヒントをいただいたような気がします、
はい
はい、
でその部分をですね、
はい、
あなたはお嬢さんに手紙を書いたことありますか？
いえ、ないです。
ないんですよね、
はい、
今考えていること、
はい、
詫びるという言い方はおかしいかもしれませんけど、そういうことも含めて、
はい、
お嬢さんに気持ちの丈、
はい、
お嬢さんのことも思った手紙を送っていただきたいなと思いました。
わかりました、はい、はい、必ず書きます、はい、
はい、どうも失礼します、
はい、どうもありがとうございました、失礼いたします。